脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整えし、田上てるみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。インタビュアーの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの加賀美照美さんとお伝えしていく番組です。加賀美さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
3月もあっという間に最終、はい、まもなく数日で終わりますね。
はい、
はい、
今月は、まあ、立ち止まって考えて、うん、まあ、振り返るっていうことをずっとお話ししてきました。
はい、
まあ、今回もあそこを深掘って、うん、行きたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、前回その、まあ、見立てる、
うん、
ちょっとこう見立てるっていうことを掘り下げたんですけど、田中さんどうです？なんか見立てるって自分で、うん、なんか無意識にやってたりとか、どうですか？
見立てる。
うん。その、まあ、仮説を立てるっていうかね、分析してこう。
うん、やってるかってことですよね。
うん。なんかそういう機会とかあります？なんか。立ち止まって。
ああ、でも、あれですね。なんかこう、研修をする今場面が、講師として場面があって、
うん、
人にこう話したときに、必ず振り返りしてます、はい。その研修がどうだったのか、自分にとってというか、
はいはい、
その人たちにとって、何が響いたのかとか、どんな話し方だったから良かったのかっていう振り返りは必ず自分の中ですぐしますね。
あ、素晴らしい。
うん、
で、その時に振り返って、やっぱり、どうです？なんか、まあ、次に向けての、こう、まあ、微調整をかけたりとか、こう、見立てってやりますよね。振り返ったら、なんか自動的に見立てが立つと思いませんね。
はい、はい。振り返ったら、じゃあ次はこうしようとか、
うん、
あと、ここの部分もうちょっと少ない言葉で言った方が伝わるなとか、説明しすぎないようにしようとか、
うんうん、
ここはもっと話してもらうワークを入れた方がいいなっていうのを必ずなんか次のアイデアをが浮かぶので、
うん、
それをまた足しますね。試しにじゃあ次これやってみようみたいな。うん。
ですよね。
うん。
そういうことなんですよね。だから仕組みを作るときに自動でこう回っていくとか動いていくところのその起点になるところを仕組みに入れとかないと、なんか回らなかったりとかね。するので、だからこの大事なことをその立ち止まって、その振り返るっていう場面を作る、その、まあ、アウトプットのね。そしたら自動的に多分自分なりのこう評価付けっていうか、まあ一旦こう分析して、今回こうだったな、みたいなところがあると思うんですけれども。
はい。
まあそうしたらこう次の見立て、この、要は PDC を自分でやってるっていうことですよね。
はい。うん、
その、やってないと、それをやってないと、やっぱりこう、やりっぱなしになってしまいますもんね。
とっちらかりますよね。やりっぱなしって。
うん。うん、いやもう、この、右脳系女子には耳が痛いところがありますけどね。しかも、右脳三次元が高い私たち二人は。ね。そう、右脳三次元はね、本当にそこがやりっぱなしなところが、こう、やっぱりこう、感性で動くので、
うん。
どうしても、ね。その時とその時のこう直感でわっと動く時があるからですね。やっぱりこう大事なものっていうのは、振り返りで、その、まあ、検証していくっていうかですね、それをどれだけ、まあ、振り返りが何につながるかっていうと、再現性とか、拡張性とか、そういうこう法則が見出せますよね、振り返りって。
はい、見出せますね。
うん、うん。なので、やっぱりこの振り返りを、できるだけこう、社内でやっていただくとか、まあ社内でなくても個人でもですね、やっていただく、場面っていうのを作っていただくと、すごくセルフマネジメント力が上がっていくのかなって思います。
うんうん、
そこにこう自分でできるっていうことですね、つまりは。うん。お金もかからないし、まあ時間はもちろんかかりますけど、まあ時間をそこに割くということですね。うん。だけど、自分の力でいろんなことが完結できるっていうのが、まあ、認知というか、認識できると、ちょっと自分の、まあ、自分自身を信じる力につながったりとか、ポジティブにつながったりとかしていくかな、とか思ってます、そこはですね。 で、その、振り返りを、するときになんですけれども、そうですね、往々にしてですね、ジャッジをしてしまうと、すごく落ち込んだりとか、なんか一喜一憂しません？なんか。
します。振り返りとか、もうジャッジしちゃうと、もう悪いことしか出てこないですからね。
ですよね。あ、もうちょっとこうしとけばよかったんじゃないかとか、いや、あの人がこんなこと感じてないかとか。
思います。
そう、だから大事なことはですね、ジャッジをしないということなんです。
ですよね。
これ、日常でもですね。自分が落ち込むときって自分にジャッジしてません？
いや、してます。もう、必然的、なんかもう、それしかしてないです。
ですよね。だから、自分が落ち込むスタート、起点になるのってジャッジなんですよ。とか、人を嫌いになるとか、この人のこと苦手だとか思うのも、全部その人へのジャッジなんですね。とか、子育てでも、その子供のことの心配とかも、心配や不安のスタートもジャッジなんですね。いや、もちろんジャッジすることも大事とは思うんですけれども、これ、結構やりすぎると、物事ってその、なんていうかな、ジャッジってあんまりいい方向に行かないですね。往々にしてその、マイナスの方に行きますよね。
いや、マイナスしかいかないです、も
なので、最後、今回ね、3月はずっと、この振り返りとか、立ち止まって振り返るっていうことをずっと掘り下げてきましたが、そこで一番大事な要素として、ちょっと、最後の回なので、このジャッジをしないで振り返るっていうことを一つ、意識してやっていただくと、もっとなんでしょう、ジャッジをしてしまうとですね、物事を、ラベリングじゃないけど、これはどういうことだっても、決めつけてしまうんですよ。とか、人をジャッジしてしまうと、この人はこんな人だ、みたいな感じで、ラベリングしてしまうので、ラベリングされたことって、これを剥がしてまでもう一回掘り下げて考えたりとか、しないじゃないですか。ということはどういうことかっていうと、ラベリングするともう思考停止になるっていうか、もうそれ以上いかないですよね、その、ことに対して。そしたらやっぱり本来はもっと気づくことがあったりとか、知る必要性があったりとか、例えば、社内で言いますと、部下の人たちのこととか、上司の人たちのこととか、本当は自分がそこでラベルを貼ったことによって、見る必要があるのを見ないと、見なかったりとかですね。情報を入れなかったりとかっていう遮断してしまう恐れがあるんです。で、できるだけそのジャッジをするときっていうのは、意図的に自分で、情報を集めてからやるといいかなと思うんですけど、日常の中の、もう私たちはね、一日かなりな意思決定をしてると、要は決断をしてると言われますけど、その数はちょっと今パッと思い出せないですけど。その中で、やっぱりジャッジに基づいて意思決定をしていくと、変わらないですよね。意思決定の質が変わっていかないというか、そう。そしたら、やっぱり時代が変わってるか、周りが変化していくのに、自分の意思決定の基準、判断基準が変わらないってなると、やっぱりズレが生じてきたりとか、しますよね。なので、もうちょっとそこの柔軟性っていうか、もっとフリーな感じで、よりその時その時ですね。あんまり偏ったものの見方とかをしないように、極力私はしたいなと思って、もうジャッジをしない。だから、いいも悪いもジャッジをしない。だから、一喜一憂しないっていうのを、自分の中で心がけてます。どうでしょう、田中さん。それについて。
前、加賀美さんがジャッジをしないで検証をしなさいっておっしゃったのをすごく覚えていて、ここからやっぱりジャッジをする癖がどうしてもついていたので、自分に。ここはなんかいい悪いの判断じゃないって、ただの検証だと思えばいいんだっていうのをですね、 教えていただいた日から肝に銘じておりますの
そうですか。
で。はい。
そしたら落ち込むことは、落ち込んだりとかもあんまないと思いません？
そうなんですよ。そうなんです、そうなんです。落ち込まなくていいんだって思って。
そう。と、あと人のことも、あんまりなんていうかな、苦手だとかっていう、人に対する嫌悪感もなくなってきませんか？なんか少なくなってきません？
そうですね。苦手だなって思う人は、もうこういう人なんだなっていう、もうなんか、それ以上何か干渉しないようになりました。その人はその人だから。
あ、そうね。そこにいちいちその人の言動とかっていうのを、なんか意味あるものかと、自分にとって意味あるかどうかって結びつけて、落ち込む材料にする必要はないですよね。だから、そこはですね。検証ってなると、そうですね。そこをジャッジしてしまって、自分が否定されたんじゃないかとか、自分が何か悪いんじゃないかとかっていうことじゃなくて、なんでしょうね。その人の、がそういうし、その人の思考に基づいてやってるんだとかですね。そういう特性に基づいて動いてるんだっていうことで、そこにあんまり掘り下げなかったりとか、結論付けないっていうのがすごくいいかなと思います。
そうだ。結論付けない。そうですね。いいですね。それ。その言
そし
葉。
たら、可能性があると思いません？
あります。思います。
だから自分もそうだし、相手に対してもそうだし。そう。最近ですね、ちょっとこう、田中さんご存知かわかりませんけど、縄文文化じゃないけど、が、ちょっとこう、流行ってるっていうか、話題にしてる人たちがいるんですけど、私の周りで。
もしかしてそれって、違うかな。あれ、もしかしてなんですけど、正元さんですか？違います？
違いますね。
あ、違う。
名前はあれですけど、私も最近、人から教えてもらって、なるほどと思ってるんですけど、縄文時代が一番文化として長く
そうです。1万年以上続いてますからね。
で、すごい安定して続いてるじゃないですか。
平和な時代でしたよね、すごく。
そう。いや、これがね、どういう要素があるかな、このビーブレン的に考えると、もちろん三次元っていうところで、この技術革新とかそういうね、こう未来を見たりとかって、そういうのももちろんあるんですけど、私、ベースが、右脳二次元。右脳二次元で、右脳二次元って日本人に置いてあるって言ってたじゃないですか。で、要は相手を思いやるっていう。それと、じっくり物事を研究するっていうところなんですよね。だから、要はじっくり時間をかけて物事を見ていくっていうところなんですよ。で、この二次元力みたいなの。仕事じゃ、三次元の管理者とか、三次元の人からすると、もたついてるとかね、理解が遅いとかって思ってるところあるかもしれませんけれども、長期的な文化とか文明を、維持していくためには、二次元的なあり方っていうのがすごく、私は大事じゃないかなと、最近、すごく思ってて、特に右脳二次元ですね。相手を思いやるっていうことで、相手を優先にちょっと考えるっていうことですね。もちろん、悪い面もあるんですけれども、その良い面が発揮されて、ひょっとしたら、この縄文時代は、この右脳二次元的な人たちが多かったんじゃないかなと思って、そこの良いところが、その組織っていうかコミュニティで、生かされてて、生かされてたんじゃないかなって、この時代が長く続いた、下支えになった部分じゃないかなと私は勝手に自分で思ってるんですよね。そう。なので、さっき、ジャッジしないっていう、 落ち込む、今は、こう、すごくビジネス的っていうか、左脳的な時代だろうと思うんですよね。その、ビジネス界とか、いろんなコミュニティにおいて、せわしくなってるっていうか、結果とかを出さなきゃいけないとかね。その、早々にその、そういうものを求められるとか、すごく左脳的な要素がすごく時代的に、ずっとこう、強いんじゃないかなと思ってて。だけど、そこにこう、まあ、めげずに、右脳二次元の、人たちが、こう、頑張ってついて、こう、支えて、みんなの、こう、なんでしょう、こう、調和のもとっていうか、和のね、こう、和む癒しのもとになってるんじゃないかなと思ってて、これからやっぱ組織づくりをしていくときに、まあ、右脳的要素がすごく大事になってくると思ってるし、特にこの右脳二次元の存在っていうのが、すごくみんなのこう、クッションになるかなと思って、大事と思ってるんですよね。なので、この、ぜひ、右脳二次元の人が頑張り続けていくために、ジャッジをしないということを、こう、ちょっと取り組んでいただくと、自分の強みですね。こう全体に対して和みっていうか、癒しっていうか、そういうこう吸収して、こう包み込むっていうような、受け止めてあげるっていう、そこの強みの部分を発揮し続けられる状態。それを、まあ、もちろんストレスになったりね、鬱になったりとかする要素も、こう、裏面からあるんですよ。諸刃の剣的なところがあるんですけど。まあ、そこをね、こう、ちょっと、こう、自分の強みを活かして、こう、捉え方を変えていくことによって、強みなんだというところで捉え方を変えていただいて、自分がこう、目には見えなくて、人々にはなかなかパッとその効果性わかりづらいんだけれども、でも、ものすごく重要な役割を自分が担ってるんだという認識を持ってですね、右脳二次元頑張れということで、3月は終わりたいと思います。
ジャッジをしない、右脳二次元頑張れというメッセージ、
はい、
すごい印象的でした。加賀美さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。